に彫刻では見られるけど僕には分からない、なぜ女性を描きたがるのかっていうところをね教えてほしいなと思うところでしてね、はい、さてカニラジがスタートするわけですけれども
ここから始まっていくんですね。もう
ここから始まります。
あの生放送でしか聞けないみたいな
そうそう
特別枠やったわけですね。
そうそうそう、どうですか上司は。あ、私あの大阪のネジ屋と申します。
はい、鋼です。
ツイキャスっていうのやってる
ん、ね、一応ね生放送で垂れ流しながら収録してる感じなんですけども、
うん、うんうんうんうん、
いやいやもうあれですよ、そもそも更新がね3週ぐらい止まった。
いや失礼いたしました。なんかこのまままたフェードアウトするのかなとか思われたり
して、いや思った人もいるでしょうね。まあ聞いてる人がいるかどうか分かんないですけども、
分かんないけどね。うん、最近どうでしたか。
それなりにそのなんていうんですか、のアメコミ活動とかね、映画活、映活みたいなことはしてましたけどね。
そのままそっちになっていけばいいのに、好きなことで食えたらいいね本当に。
何をあのネットラジオ系映画評論家みたいな。
うん、町、映画評論家がいるじゃん。
いるいるいる、いろんな映画評論家がいるよ。ミュージシャンであったり、お姉であったり、
うん、
そこに殴り込みかけるのなかなかね難しいですけど、
うん。でどうですか、飯田さんのコインとかなんか続報あるんですか。
まあそれはまあぼちぼちお知らせしていただけ、
うん、
まあそういう
このラジオ聞けるとね、うん、なんてだって金融情報が得られますからね。
そうですよ、もうこんなに幅の広いラジオってなかなかないですよね。
なんか絞れよって言われるかもしれないけど一回俺ら音楽の話して大失敗してるからね。
まあ前半戦 芸術の話もしてましたけどね。
まあまあまあまあ、あれはまだ分かりやすいけど、音楽ってめちゃめちゃ喋りにくいっていうこと僕らも痛いほどよく分かりましたから、
うんうんうんうん、
よく書けるね音楽ライターとかあんな適当なこと、
ロキノンとか、
うん、
ああいうのの音楽の雑誌書くのすごいよね。センセーショナルなサウンドを見せつけたみたいな、
伊藤
余裕は
そういうのも、そういうのも紋切り型っていうか様式美になってるんだろう。
彼らにしか表現できない音楽みたいな。書いててなんか笑けそうになってくるけどね。
うん、料理と音楽でどっち喋るの難しいかな。そう考えるとグルメリポーターってすげえなと思う。
何、料理と音楽、
料理グルメリポーターとさ音楽どっちが難しいのかなと思って。
グルメリポーターの方が簡単なんじゃないの。
簡単と思う。
いやそれはまあ
俺美味しいしか言えないと思うけどな。うん、トロッとして外はこんがりとか。
でもね、あの、まあ、もこみちさんいるじゃないですか。
うん。
朝、料理してますよ。
なんでもオリーブオイルかけるか。
まあ、最近そうでもないねんけど。でも、あの人は、まあ、むしろ、まあ、あの人はレポーターというより作る方やけど、
うん。
結局食べた後何言うかって言ったら、うん、うまいっていうだけですからね。特に。
それがクールなんじゃねえの。
特にそれしか言わないですからね。
ただし、イケメンに限るとかじゃねえの、もうそういうので許されるのって。
まあ、別にね、なんか、ひこまろみたいなこと言わんでもええやんって。
彦摩呂はね、彦摩呂は芸にしました。ま
あ、あれは芸ですからね。
あれは芸でいいんじゃないです
か。レポートというより、うん、うまいこと言ったもんが焦点みたいなもんですからね。
うん。
うん。
だからそれをなんとかのなんとかやっていう風なね、形式まで落とし込めたっていうのはね、一つの芸だと思いますよ。
うん、
いや音楽のライターでそこまですげえ人って誰がいるんだろう。伊藤正、バーン系の連中。
うんなんかあれこそなんでしょ
う、鋼鉄の魂の叫び場だとかいう、
あれもなんかあれじゃない の、テンプレートからいろいろ文字引っ張り出してきてこう組み合わせてこう文章にしていくみたいな
かもしれない。
そんな感じな気もするけどね。
うん、マノウォーがインタビューに行けるとなんかあの完全に侍が喋ってるようななんかよくわかんない文体にされるとかさ、
侍が喋る、
でもそういうのそういう様式美っていうのが人間みんな様式美が好きなんだよきっと。だから様式に落とし込めたら多分勝ちなんだろうな。このラジオどうなんだろう、すげえ発散してるな。
様式、この形式ないよね、このラジオの。
すげえレッドツェッペリンだよね。
僕もなんか最近、まあ、他のね、ラジオさんも聞きますけど、ちょっと幅広げてね、新しくなん、うん、こう新しいとこ聞いてありましたんですけどね。
うん、
なんかみんなこう、なんやろ、主題が決まってる。
ああ。
いや、もちろんそれは、
アニメとか
ね。そら、ありとは、まあ、そうそう、ありとあらゆること喋りはるけど、まあ、例えば今やったら、こう、アメコミとか、
うんうんうん、
メインはここ、みたいな。
うんうんうんうん、
で、ありつつ、まあ、ちょっと脱線するよねっていう感じだけど、
うん、
その、脱線したところから始まってるよね、うちは。
今まで聞いてきたラジオが悪い。
まずレールに乗ってないっていうね。
で、そこのとこだけ真似しちゃってるからさ、他のラジオとかそういうのもちゃんと調べてやってるんだけど、俺らなんか大
変、そうなんですよ。そのなんか、
喋っちゃう。いや、反省したらいけないね。こういうの反省会で喋ることだ。
テレビ見て、こう、いいよねっていうとこを適当にこう、ね、付け焼き刃でつけて始めたみたいなとこあるから。
まあね、反省しなきゃいけませんね。
でも、
でも、これ出てくるじゃない。鋼鉄シネマとかできてるじゃないです
まあね、
か。
全然映画の内容については語らないんですけどね。ネタバレするだけっていう。
で、最近今、近況ってどうなってるんだっけ？俺が飯田コインとか、話残しおるからあかんのか。
だから、なんですか、もうこの3週間の間、何があったのか、この沈黙の3週間、どないしてたんですか？
ラズパイ。
ラズベリーパイしてたの？
ラズパイリーパイしてた。
もう、
おーおーお
ラ
ー、
ジオ、ん？ラジオする暇もないぐらいラズベリーパイしてたってこと？
最近盆栽してたんですよ。
何？盆栽？
で、盆栽ってさ、植物やん。
そうですね。
植物ってさ、育つやん。
育つね。
育つ観察日記とかってさ、なんか朝顔のやつは小学校でやらされたか
やっ
もし
た
ん
やっ
ない
たやっ
けど
た。
さ、
鶴が
やっ
伸びてい
た。
く感じね。
その伸びていく成長の過程をラズパイで捉えられないかっていう。
何その定点観測み
だ
た
から、そう、定点観測を作ってたの。
いな。
で、育ってんのを毎日こう、写真を撮ってって、こいつがどうなったのかっていうの。
盆栽ってそんな目に見えて育つの？そんな1週間、2週間
俺の育て方がわかんかったんやな。なんか、
で。
一味はピンってしてたんやけどさ、二日目になったらデロンとしてんねやんか。
なんかお前水の代わりにチェリオとか注いでそうやもんな。ほら栄養分だよって。
何 やろうな。言われた通りにしてんねんけどな。3日目だったらもっとデロンとしてるしさ。これ定点観測してどれだけデロンとなるか見たろうかなと思っ
絶
て。
対花とかすぐ枯らしそうやもん。
不器用やね。
不器用。ペットとか飼えなそうやもん。
多分愛が過剰なんやろな、俺。
そんまかいな。あふれちゃうんや。
そう、溢れちゃう。そんな感じでね、やってるわけですけれどもね。
それでおろそかにしてたわけですね。
おそかにしてた。
ラジカツを。
ラジカツを。
ダメですよ、
な
そ
か
れ。
なかね、ブログに書くのも難しくてね。
盆栽定点観測する前にラジオを定点的にね やっていかない。
そんな感じでですね。で、次の話題に行きますか。
ラズベリーパイは、そういう、活動して
ラ
たっ
ズパ
ていう。
イはまあ、いろんな遊び方してみたりとかして、いろいろやってたわけだけども、今やってるの、今の遊びはそれ。植物を定点観測するっていう、ね。
それ
こ
は
れを多
も
分水のモニターとかつけたら面白いんだろうね。
水のモニター。
水分モニターとか言ってつけてさ、いつ
は
になったら水をやるべきかみたいなの、そんなもんブ
あはあはあ。ああ、
ログに
な
もあっ
る
たけども。
ほどね。そこをラズベリーパイによって自動化するっていう。で、その一定時間だったら水が足りないよってセンサーが言ったら勝手に水がこうね。
ああ、いいね。俺いらんやん。
いや、なんだよ、観測者として。
観測者として。で、にたにた、酒飲みながら見てんだよな。育ってきた、育ってきたって言って。それはでも楽しいと思うよ、育ったらさ。俺の場合、枯れちゃうんだもん。
だって枯れちゃうんだも
だから、そこを機械に任せればいいんだな。
ん。だから、自らの溢れ出る愛情ではどうにもならんから、そこは機械に頼ろうってい
ああ、なるほど
う。
ね。とりあえず、定点観測するシステムって言って、システムって言っても全然大したことないんだけど、USB 挿してるだけなんだけど。
それ
それを
ア
ね、
リモンのシステムで。
なんか野菜でも育てようか。盆栽だから多分ダメなんだよ。
それですよ。それで、その育てた野菜からの、ネジアズキッチンにつなげるっていう、この、ハイブリッド企画。
昔やってましたね。オムライスつけ、やろうと思ったらさ、ぺちょんって潰してしまってさ、その次の週に茜さんが本気出してオムライス作ってくるっていう。
大人げない感じのね。
大人げないね、卵3つも使うしさ。
それは使うよ。何度も言うけど、それは使うよ。ん？ ん？って
い
何？
や、オムライス作るのに卵3つはおかしいでしょっ
おかしくないでしょ。何度も言うけど、俺のバッグにはポムの木がついてますからね。
ゴムの木は5個ぐらい使ってんのかもしんないけど。
だからいいじゃないですか。それに比べたらマシやん。
いやいやいやいや。やっぱ1対1の勝負しましょう。
卵は1個まで。いや、それはもう先に言ってくれないと。材料は卵1個ねって。
うん、うん、うんうんうん。
で、何デミグラスソース禁止ねみたいな。
うん。でも意外に料理の方はもうなんか、あんまり面白くないことになっちゃってさ、普通にするようになっちゃってさ。
あ、もう、日々してると。
日々はしないけど。
うんうんうん。
うん、
まあたまに。
ちょっともう面白いことできないや。昔一緒に青鬼やった時のような、そんな面白いことできない。
もうだって出てくるの分かっちゃってるんだもん、みたいな。
なんか2回目青鬼するような感じになっちゃうよ。ね、ね、い
や。あ、実はあの1回プレイ済みやけど、初見の感じでやってよ、みたいな。
それできる芸能人はすごいよね、本当に。ね、僕はできないです。
はい。まあ、そんな感じで。
そんな感じで。
近況はこんな感じですか、ね。まあ、この3週間ですよ。
うん。
間、まあまあ、映画も、何本見たかな、うん、まあ、映画2本、
日本見たんや。
まあ、シビルウォーの話をしましたもんね。
したしたした。
シビルウォーギリギリ撮って、あの、
うん、
雑なスカイプ収録を撮ったのが最後でしたよね、
うん。うん。雑だったね、あれは。申し訳ない。俺の声ほとんど聞こえてないし。
そっちで録音してるはずやのにね。慣れん録音方法はね。まあ、やっぱりこの、なんでしょう、一番その、二人で会って、まあ、スマホやけど録音するっていうのが一番こう無難な気はしたね。
うん。そうだね。
そうなんですけど、まあ、見てきた映画としましてはね、うん、まあ、ここが鋼津シネマなんですけど。
俺が言っていいよ。俺から言っていい？
見てきたの？
嘘嘘、さっき言って。
え、なあるんすか？見たんすか？マジで。
テッド2見た。
おー、ほんほんほんほんほん。僕ね。
なんで見たかって言ったらさ、
うん、うん、
うん。ごめんごめん。
僕ね、実はテッド見てないですよ、まだ。
見てないの？
ほう。いや、見たいんですけどね。どうやったんですか？あ、でもネタバレどうやな、
この間ね、この間ね、
はい、はいはい、
温泉行ったんですよ。
うん。
で、そこにさ、温泉ってたまにゲーセンじゃないけども、ゲームのちっちゃいとこあるじゃない。
懐かしいゲームコーナーみたいな感じの。
そうそうそう。そこでさ、あ、うん、まあ、クレーンゲームとか置いてあんねんけどさ。
ほうほうほう。
まあ、クレイゲームなんか俺も全然できなくて200円ぐらい、まあ、失ってしまったんだけどさ。
ドブに捨て
た。うん、ドブに捨てたんだけれども、はい、じゃんけんゲームあったんや。なんかコンピューターと。
真ん中に丸い黒いとこに、チョキとか LED みたいに出るやつ。
それが景品出るタイプのやつなの。
ほうほうほうほう。
で、それがさ、目押しできるやつでさ、多分コンピューター制御かかってないの。
ああ、ゆるゆるのやつですね。
ゆるゆるなの。
そう。
で、俺、それ速攻で勝っちゃってさ。
うん。
で、そこで、なんか3回勝負やって2回勝ちゃいいんだけど。
はい。
もうなんか規則性があってパンパンって押したら勝っちゃうのよね。
はいはいはい、はい。
まあ3回に2回ぐらい勝ったんだけど、その景品がさ、テッドだ。ぬいぐるみだったの。
ぬいぐるみでしょ？うん。
うん。で、あ、ぬいぐるみ見たから、うん、あ、テッド1見たけど、テッド2ってこの間出てるって言ったなと思って。
1は見たのね、先に。
1は見た。
見てるのね。うん。あの、マーク・ウォルバーグ主演のね。
そうそうそうそうそう。
我らが。
それはやっぱりロックスターのファンとしては見なきゃいけないでしょ。
ロックスター以降、やっぱマーク・ウォルバーグが出てたら見なきゃって思いますもんね。
そう。テッドがどうのこうのとかいうよりも、ファミリーガイがどうのこうの、あの、作ってる人とか、ファミリーガイっていうアメリカの、
うんうん、
あの、アニメの人たちが作ってたと思う、確か。作ってもいたし、うんうん、声優もそうだったと思うけども。うんうん、で、ワンはとりあえずチェックしたんだけども、
はいはい、
そういえばツーっていうのが出てたなと思ってツーを見たんですよ。
うんうんうん、
とにかく下品。以上。
あの、
っていう
子供欲しいみたいなやつですよね。
うん。そうそうそうそう、子供欲しいって言ったんだけども、
うんうん、
そもそも子供産む機能もねえしさ、
うん、
そもそもこのクマが人間なのか、 それともものなのかっていうのがストーリーになるんですよね。
なんか、
でそこで裁判を
法律でこう、認められるのかみたいな話ですよね。
うん。
うん、
でも後ろにはいろんなんか、テッドを捕まえようとする人たちの、陰謀等が働いて、さてどうなるのかっていう話なんですけどもね。
ワンの概要をよく知らないんですけど、あれはどうなんですか？ワンでは、こう、
うん、
人間的な扱いになるんですか？テッドは。
人間的な扱いになってるよね。
人間として認めていこうよ。
喋る熊ってなんか。
喋る熊って。
うん。
あ、喋る熊なのね。喋るぬいぐるみではない。
あ、喋るぬいぐるみ、そう、ティディベアだから。うん。けども、まあ、やってることはすごい、下品なんですけども、うんうん、どうやって、なんかファックするシーンとかあるんだけど、どうやってこれファックしてんのかなっていうのが不思議。っていうか、みんな不思議だと思うんだけど、そこはみんなファンタジーとして扱ってるんだろうね。
うんうんうん
うん、で、テッド2は、テッド2の、仲間になる女弁護士っていうか、マークボール、マークのあの恋人になる人がさ、
うんうんうん、
結構美人。
うん。
そこくらいかな。うん。65点っていうところかな。
あ、意外と低いんですね。
なんか、とにかく下品で、とにかく笑いました。以上なのよね。
あ、バカ映画。
そういう意味では良かったかな、うん。笑かしてもらったから。
まあまあ、その、何も考えずに見れるっていう。
うん。
僕が見たら75点くらいかもしれないですね。
ポップコーンとビール、
ポップコーン
だけじゃなくて、ビールか、なんかワインとかを飲みな、ワインじゃねえな。やっぱ、ビールだろうな。
コーラでしょ。
夜な。
アメリカの。
まあまあ、まあ、うん。そんな感じかな、と思いますね。ええ。
まあそこそこ、やと。
うん。で、こっから本題ですよ。鋼津シネマが始まりますからね。
僕ね、
うん。
まあ2本見てきたんですけど、
うん。
一本目はまあ見る見るって言って、もうこれ結構時間経ってもうてるんで、瞬間も全然何もないんですけど、
うん、
テラフォーマーズですよ。
テラフォーマーズ。
すげえ風の音入ってるけど大丈夫？うん。
まあまあまあまあ。
で、ネジヤさんご存知なかったんです、でしたっけこれ。
うん。
今も、
知らない。
今も。
今もよくわかってない。
だから、まあ。
だってフォーマーだぜ。フォーマーだぜ。トランスフォーマーのフォーマー。
トランスフォーマーやったらいいやないか。対策じゃないですか。
対策ですけど、まあ僕はそういうジャンルはあんまり手出さない人間なんで、鋼さんに勧められない限り多分、アベンジャーズとかも鋼さんがいなかったらね、多分絶対見てないから、ね。
そうでしょ。未だにシビルウォーってなんやねんと思いながら多分暮らしてたんですよ。
うん、うん。シビルウォーまだ見てないけど。
まあぜひ見てくださいね、これもね。
はい。
うん、このテラフォーマーズ、まあ簡単に言ったらあれですよ。テラフォーミング。まあその、火星に移住するんですよ。人間が。
うんうん、
でも火星にはこう大気とかないから、
うん、猿ばっかりがいた。
猿もいないです、何もいないです火星には。だからあのコケとね、
うん、
コケとゴキブリをこう火星に大量にこう撒き散らして、
うん、
こう放置して人間がこう生活できる環境にしようみたいな。そこ 笑うとこじゃないですよまだ。
何やったっけ？なんか冷凍でずっと保存されてて、起きてみたら世界中の人たちがみんなバカばっかりになってたっていう映画に近いものがあるけど。
で、まあそれ、まあまあ、もうそろそろ準備ええかなと思って、こう火星に探査機飛ばして、どうなったかなと思ったら、うん、まあまあ苔も繁殖して、大気もこうできてて、うん、あ、ええ感じやん。
ゴキブリは？ゴキブリは？
ゴキブリね。あ、ほんなら、ゴキブリだけあと駆除しに行こうかっていう話なんですよ。
うん、
で、それの、なんかめっちゃ風の音入ってるよ。
うん、ごめんごめん。
で、まあ、こう、先遣部隊飛ばして、そいつらになぜかこう、手術を施すんですね。
うん。
謎の手術。
キャプテンアメリカ作るの。
火星に適応するだけのための手術だからねって言って。
うん。
あ、なんかこの火星の環境に適応するための手術なんかなと思いきや、これがバグズ手術ってやつなんですよ。
バグズ手術。
バグズ手術。
何それ、
あのね、
かませようとしてる俺。
バグズ手術。
バグズ手術。
はい。まあ、その、聞いた通りですよ。虫の遺伝子を人間に組み込む手術。う
ん、ほう。
ほう。で、そいつらはね、まあそんなの聞いてないですよ。火星に適応するための手術だからねって聞いてるから。
うん。
で、火星ってゴキブリをちょっと駆除してきてって言われるから。まあ害虫駆除かよって。
うん。
で、行ったら、なんと、そのゴキブリたちが超進化しててですね。 なんか身長2メートルでゴリラみたいな、ムキムキの体になってて、
喋、うん、れんの、知能があんの。
知能があるんですよ。襲いかかってくるんですよ。
うん。
で、それと戦う時のためにバグ手術言いにくいな。
おお、でもキャプテンアメリカじゃないですか。なんか戦うために。
まあまあそうそう、超人決戦みたいなもんですからね。
うん。
で、それでまあ、それぞれの、この特性に合った虫の能力がこう発動して、
うん。
ゴキブリたち駆除したり、まあ逆に殺されたりとかね。
うん。うん、
する映画です。
おお。
いや、まあ、原作は漫画なんですけど。
漫画なんだ。
面白い。
日本、洋画？
いえ、邦画です、邦画。
邦画なんだ。ええ。
武井絵美とかが出てますよ。
で
もその何？武井絵美がまあ映画始まっても序盤でいきなりそのゴキブリにどつかれて即死するっていう。う
ん、何？なんかやっぱりアイドルだよね。どつかれて即死するって形残るじゃん。
うんうん、
もっとこうグロテスクに血だらけになるとこを見たよね。
いやでも
武井絵美とね。
首275度ぐらい曲がってたよ。
うんああ、うん、うん。ちげえな。
納得いかへん。
納得いかんな。
あ、それやったらあれなんですね。アイアムヒーローかな、見に行かなね。
映画って必ずブスが死ぬ、えぐい死に方するからね。
まあでもまあ、そもそも言うと、そんなブスも出てこないけどね。
まあね。
みんな女優さんやからね。
うん。
うん。で、まあその。
で、どうだったですか？面白かったですか？
うん、
どうしたんですか？どうしたんですか？
まあまあまあまあ、60点じゃないですか？
60 点か。ああ、低いな。
なんかね、その、やっぱ、うん、いや、変身するんですよ、やっぱ。虫とかに。
うん。
うん、こう、薬打ったらちょっと変身するんですけど、もうなんか、うん、戦隊もんの敵キャラよりもクオリティ低いぐらいの、なんか。
ああ、主人公が？
そう、コスプレみたいな。そうそうそう、主人公とかね。
うん。うん
で、うおーとか言われても、やっぱちょっと、鼻で笑ってまうじゃ
ん。そうそうそう。なんか、虫って聞いた時点で、虫言うならアントマンどうなるよって思ったけど、アントマンかっこいいもんね。
アントマンよかったね。
アントマンかっこいいもんね。
いやー、うん、それアントマンに比べても全然。でも僕はこの実写化されたアニメを、鼻で笑うために見に行くのが習慣ですから。でもまあ。
じゃあテラフォーマー見るぐらいだったらアントマン見てくださいよ。
それは完全にそうですけど。いや、うん、まあまあまあ、ネタになるんじゃないですか、全然。
うん。じゃあぜひそのアニメとか見た時も言ってください、感想。
あ、で、アニメ？アニメ？何のアニメ？
アニメじゃないの。
あ、これですか？
うん。
これ実写ですよ。
実写なの？
そうそうそうそう。
あ、じゃなくて、もう原作でアニメとかあるんじゃないの？
あ、原作はもうどっちも見てるんです、アニメも。
あ、そうなん
だ。漫画もね。で、それが面白いから、
まあ、アニメとか漫画は面白いんだ。
面白い。
うん、
面白いです。それは普通に。
だけど映画はっていうのは。
映画は別に見に行かなくてもいいです。
ああ。
漫画とアニメ。
実写って難しいんだよ、きっと。
いや、そらそうですよ。てか、やっぱり日本人が演じたらシュールなんですよ。
うん、そうなるよな。
どこまで行ったって。
なんでやろ、あれ。
不思議やわ。シビルウォーのバトルシーンね。まあ、その、ヒーロー同士、こう戦い合うけど、うん、あれ日本人全員でやったら多分めっちゃシュールですよ。
やろな。
ダッサ。
不思議やな。日本人ってヒーローなれないやろか。
スパイダーマンのね、
でも仮面ライダーかっこいいんやろ？
まあ仮面ライダーね。
うん。
でもなんかやっぱ子供っぽくないですか？
まあね、それはもう。
でもなんかアメコミやったら大人見ても OK みたいな謎感あるでしょ？
だから日本人がやっぱりそのヒーローものを作るときはフルフェイスにしなきゃいけないからね。ウルトラマンみたいにね。
ウルトラマンもなんかリメイクされるらしいですけどね、CG で。
あ、そうなの。
どうやねんと思いますけど、気持ち悪かったけどね。異様にリアル。うん、いや、何しかだから、その、マスクを脱いでね。
うん。
こう、マスクを脱いで、スパイダーマンのマスク脱いだ時に出てくるのが日本人の顔だとしたらっていうところですよ。うん、なんかちょっと、幻滅しないですか？そこでやっぱ
脱いだ、幻滅するけど、それを回避する方法って多分さ、アイアンマンだと思うの。
ほう。
だから、フルフェイスなんだけれども、うん、コックピットにいてる人間は、日本人でもいてもいいんじゃないかなって、
そう
か、今ちょっと思った。
ダメ。でも、ね。まあ、100歩譲ってですよ、
うん。
アイアンマンのスーツの顔パカって開いて、
うん、
安倍博士やったらまあ許せると。
濃い顔やったらええんか。
いや、でもそこがね、もう思いっきり日本人、和顔の人がアイアンマンのフルスでピーンって開いて顔出てきたら、
うん、
そこはやっぱちょっと笑うじゃないですか。
かっこよくない？松方弘樹とか。
いや、松方。それなんかちょっと、あのスーツの、スーツ横幅広そうやけどね。
うん。銀ちゃんとかさ。
どの銀ちゃん？
マンダ銀次郎とか。誰も竹内力。
もう竹内力やったらもうなんかすごい、あの、安い、うん、V シネになる。あの、ゼブラーマン、ゼブラーマンのノリでしょ、それ。ゼブラーマンバーサスみたい。鋼鉄男みたいな。竹内力と相川翔みたいなね。いや、あれはやっぱロバート・ダウニー・ジュニアやから、こう、ウォーってなるわけですよ。
蝶野正宏とかでもいい気はするけどな。
確かに。蝶野正宏。
サングラスがあるからな。やっぱりな、サングラス。サングラスの蝶野で NWO の時だったらかっこよくないか？
かっこいいな。
うん、いや、まあでもやっぱ素顔じゃないからな、そこはな。確かに、うん、認める。うん。
そう
やっぱりいいんなら。
いいんならし、あの、やっぱ、その、俺何べんも言い続けてますけど、こう、ファンタジーなんですよ、やっぱ外人がやってると。ネジアさんはね、そう、周りにこう外国人の方が多いかもしれないですけど、
うん、
僕らにとってはやっぱり外国人っていうのはやっぱファンタジーやし、今日も黒人の人歩いてるのに通りかかって、あ、ブラックパンサーやって思いました。
それはね、ファンタジーだと思うよ。
やっぱブラックパンサーだとか。
黒人はファンタジーだからね。
ファルコンやって思いますからね。うん、そうそうそう。
ちなみに、あの、俺らが言うだけ言ってんのかなと思ったら、アメリカ人にもそういう呪力通じるらしいんだわ。
どういうこと、どういうこと。
黒人見たらお前絶対ビスうまいだろうっていう。
そうね、あの黒人で頭ドレッドやっても確実に、
うん、絶対ビスうまいや、
ベースうまいとか、もう確実にダンスを踊れそうみたいなね、うん、
っていうのがアメリカ人でも同じことを思ってるんだと思ってちょっとホッとした。
そこは共通認識なの。まあそれ、まあ本題ですよ。だいぶ長引いたけども、
うん、
シビル王ね、
うん、
まあまあまあ、その
見たじゃないですか、見たって言ってたじゃないですか、
見に行ったんですけど、話題のね、
うん、
今超絶話題の、そう、シビル王、4DX3D で見たわけですよ。
4D って何なんですか、ちなみに。
これ前も言わなかったっけな。まあ、だから、その
民国映像なってるの、
映像に合わせて
入り系ジョーク流されて、
入り系ジョーク。そんなインテリジョーク挟まれてもね、あの凡人はその返す術を持ってないんでね。
コンドームのトンネル効果が受かったとか言ったら、
ピンポンピンポンなってますけども、あの、まあ、あれですよ、その 4D っていうのは、その、なんかユニバーとか行ったことないですか、あの、風が出てきたりとか、揺れたりとか、水しぶき飛んできたりとか、
ねえ、
ユニバーサルスタジオなんか行ったことねえって。
うん、
だからもうそういうなんていう体感型アトラクション的な。
うん。
だからもうのんしこ、座席揺れるんですよ。
うん。おう。
あのね、ほんで揺れるし、まあ水しぶきとか匂いとかいろいろあるんですけど。
うん。
まあそれでシビル王、まあ一回見てるからね、内容は。うん、でも単純にこう、アトラクションとして楽しめるんじゃないかと思って。
うんうん。
まあ、実際行ってきたんですよ。これがエキスポシティ。
うん。おう。
まあ、前回も言いましたけど、あの、エキスポ事件。
うん。
の。
バーが閉まらなかった事件、ね。
そう。まあ、笑いっこじゃないんですけど、まあ、バーが閉まらない事件で、まあ。もうでもあれ原因ですよね、潰れたのも。
いや、まあそうですけど。そうですけどね。はい。
まあそのエキスポシー、まあ、
その、うん。
過去2回ね、最近過去2回訪れたんですけど、ラーメンエキスポでね。うん、俺ラーメンエキスポの話したよね、うん、確か。
した。うん、なんかいっぱい800円とかしてたんやろ。
そう。
なんで行くねんと思ってたけど。
前回の時もそうやし、前回もそのラーメンエキスポで行ってきて。
なんか、うん、ちなみにその 4D3D 見るにはいくらかかんのそれ。
いきなりそれ聞きます？
あ、やめとくわ、じゃあ。
いやいや、いいですよ。なんじゃ、逆にあの、合コンのノリみたいに言いますけど、いくらやと思います？
映画が、ね。
そこ空気読んでコメントしてね。
うん、
いや、まあ映画は普通1800円ですよね。
うん、いや、まあそういう考え方するよりも俺がどれだけ出せるかだな。うん、
ああ、そう。ほう。1500円。
うん。
まあ、正解はね、
うん、
3200円なんですよ。
まあ、まあ、まあまあするな。それ、
まあまあする。
当日でいけるぐらいなの。
まあまあまあ、でも座席数めっちゃ少なかったですけどね。多分、40席ぐらい。
うん。
めっちゃピンポなりますね。申し訳ない。
めっちゃピンポなるな。うん。
もう3200円でね。
うん。
まあ、高いんですけど。
価値はある？
あのね、
うん、
ありますね。
おー。
まあ、その何、普通ね、その例えばね、ユニバーサルスタジオとかにあるやつって言ったら、
うんうん、
まあ7000何ぼとかで払うじゃないですか、
うん、
でその 4D のなんか見ようと思ったら、まあまあほんの10分ですよ、あんなもん、
うん、
に比べて今回映画で言ったら2時間丸々で、
うん、
そのずっとなんでしょう、アトラクション体験できるって、この2時間アトラクションやぞって、
うん、
そう割ったらあれ安いんじゃないか、
うん、
思った。
そうやな。うん。
で、想像以上にね、
うん、
舐めてたんですよ。どうせそんな、ちょっとなんかこう、バイブレーションみたいな。
うん、
ブルブルブルブルみたいな。
うん。
で、風ふわさふわみたいな。かと思って、うん、あの、シビル王をはじめ、うん、あの、バトルシーンで始まるんですけど、
うんうん。
もう、ガタガタガタガタガタって。
マジっすか？
堪忍してって。
そんなに心情きついの？
きつい。もうね、あの、頭がこう、揺れすぎて脳震盪を起こすかなって思ったぐらいの。
うん、マジで。
だから気にしてたんですよ、僕。
うん、
これ、ポップコーンどうしようと思って。
うん。
あの、確実にポップコーンとかドリンク持ってたら、
うん。
吹っ飛びますよ。
普通は入らせてもらわれへんの、そこは。
でも売ってんですよ。
うん。
どうするか言うたら、
うん。
ポップコーンどうすると思います？
どうすんのやろ、カップがついてる。
カップ上に？
うん。
袋に入れるっていう。
なるほどね。ジッパーついてんのか。
まあ、でもあのコーヒーとかホットでこう飲みながらしてるときにバトルシーンでも始まろうもんならもう、あの、ギャグみたいにあのコーヒー顔面で被る勢いですからね。
持って入れさせんかったらいろんな。
いやいや、でも、うん、よかったんですけど、
うん、
みんな一回行ってみてほしいんですけど、
うん、
あの体力の消耗はあの普通の映画見るの12倍ぐらい激しいんで、
そんな疲れるのか。
いや、めっちゃ疲れるんですよ。とりあえずあの揺れすぎて、あの下手したらこう体ずれていってこうせっきからずり落ちるからね。
連動してる、ね、なんか一体感ある、やっぱり
一体感ある、一体感ある、一体感あるけど、キャプテンアメリカとウィンターソルジャーボコボコに殴り合うシーンあるんですけど、もうこっちボコボコ、どっちが殴ろうかこっちずっと揺れ続けるから。いや
いや、いいな。でもなんかそれ聞いてちょっと3200円だったら出してもいいな。
そうそうそう、だからね、その一、うん、回行くのはいいけど、
うん、
2回目ないかなっていう。
もう文字通りお腹いっぱいってやつね。
ましてこのね、シビロ2回目やから、
うん、
こうそれを楽しみに行けたけど、そうそう、これ、うん、あの初回やったらこうストーリー頭入ってこうへんのちゃうかっていう。
そうかもな。結構なんだかんだでアベンジャーズも2回見るしな。
そうでしょ、
うん、
やっぱ2回目に何かそのアクションとかが売りの映画でおバカ映画やったら別に初回でこうポーンと見に行っても、
うん、
ただそこそこの値段するんだよね。これポップコーンとか足したら4000円ですからね。
ポップコーン買おうか大変。欲しいんか、どうしても欲し
い。いややっぱりね、この今回 4D やからどうしようかと思ったんですけど、やっぱり必要ってい
う
ね、
うん、あ、そうか。でも、その話聞いて、ちょっと僕は見に行きたくなりましたね。
まあ、ぜひぜひ。まあ、一回はね、これ、皆さん、このエキスポシティに、まだまだ、言って、モノレールね、乗ってめんどくさいっていう人多いけど、まあまあ、まだ行きやすい方やと思うんで。
一回、ロックスターでやってほしいよね。で、なんか、いかがわしいシーンで、なんか、すんごい変な匂いが上がってきたら、大麻が流れてきたとか、そんなのはいいよ。
その匂い、嗅いだことないけど。
すごい臭いらしい。
ほんであれ、あの劇場内なんかみんなモワモワしてくるみたいな。
うん、いいな、そういうのがいいな。
いや、まあいいですね、あれ。
というわけで、
まあぜひこれ一度、
そういう体験型っていうのを、ね、体験型映画っていうのをぜひ僕も体験してみたいな
と。シビロは特に良かった、相性良かったと思うんで、ぜひ見に行っていただければなと。
はい、いつまでやってんの？
あ、もう今月、いや来月ぐらいまでやってるんじゃないですか。
あ、そうなんですか。じゃあ。
今ね、もうなんかいっぱいやってますからね。ズートピアとかね。うん、
ああ、
暇ですね。ライバルがね。名探偵コナンとか、ね。
それ面白いのかな。
だって名探偵コナンめっちゃ売れてますからね。
うん。
僕は見に行こうと思わないんです
けど。いや、でもやっぱり僕はカニラジやってる人間として、やっぱりシビル4ってね、見てみたいな。
ああ、それは間違いないですね。
はい。
はい、
見てみたいなと思います。
お願いします。はい、
さて今日初めて、
はい、
ツイキャスっていうものやったんですか？僕全然わかんないんだけど。
いや多分ね、音流れてなかったと思う。
ひどいなぁ。
なんかあれ、なんかね、そのさっきも言いましたけど、そのお茶システム、
うん、
うん。どうぞみたいな。
昔の和骨
みたいな。和骨みたいな的なやってくれたんですけど、多分なんかそう、うん、新人さんに優しく接してくれるぜみたいなのがいるでしょうね。
その人たちがね、もしかしたらリスニアになれたかもしれないのにね。
うんうんうんうん。
なれたってかもしれない。なってくれたかもしれないのにね。
まあだからなんか次回以降、その、いけそうならばね。
うん。
まあでもどうなんでしょうね。でもそ外スマホ配信とかやったらできなそうですけど。
うん、うん。
あ、逆に。
その、いっぱいいるんでしょ、うん、そういう人たち。で、その、どうせ女子高生が、あれなんでしょう、一番、その、リスナー多いんでしょ。
そうそうそう。だからね、僕前、その、市場調査
うん。
してみたんですよ。
うん、
行ったら、
うん、
なんかブサイクなお姉ちゃんが、
うん、
こう化粧しますみたいな、今から化粧して、まあ、出勤か知らんけど、
アキラさん、
アキラさん
いなかったっけ、化粧にちゃんじゃねえや、ニコ動で
化
粧して、アキラさんじゃなかったっ
け。あれなんかこうフレンドリーな感じじゃないですか。
うん、
じゃなくてなんか今からしますみたいなのして、でなんか子供後ろでワーワー言ってるし、でずっとなんかまあ、どうなるんか見たいじゃないですか。
うん。
だからこう見守ってたら、コメントしない人帰っていいからって言われて。
そういう S なんかいいのかな
って言われても俺見続けとったんですよ、ずっと。
やっぱそういう人が見てんじゃねえの？
いや、ちょっと待
って。あんたみたいな人が見てんじゃん。
で、1名コメントしてない人いるけど、ってもうコメントしないとかマジないから、みたいなこと言われて、もう俺やんって、
うん。うん。
って言われて、なんかこう、見透かされてる気持ちになって怖くなってきて、
うん、
逃げなきゃって。ここから一刻も早く立ち去らなきゃと思って逃げてきたんですけど。
うん。それ面白いの？
いや面白くないよ、全然。で、まあね、やるわけですよ。歌枠とか、まあまあ、歌ってはるなって。
うん。
なんかまあ、トークもしてはるなって。
うん。
なんかわかんない、ドライブしながら喋ってるとかね。
確かにさ、そういうラジオとかでおっさんの話聞いて何かおもろい、おっさんの声聞いてっていう気持ちはわからんでもないけど、うん、だからって別に女性の化粧なんか見てやろか、普通の人は見てやのか、
ね、どう変わっていくかみたいじゃないですか。
だいぶ変わるよ、多分きっと。
いや、だからそれを見たいわけですよ。まあ YouTube とかにいっぱい動画あるじゃないですか。いや別に、
う
ん。
そういう化粧みたいのね。
変化をね。この、顔をね、このパンチ効いてる感じがどう変わっていくのかっていう。うん、化けたねって。
化けてた、やっぱ。
すごいね。いや、だからそこまで行くまでに追い返されたんで。僕の精神がもうなんか、その、帰れって感じだったね。まあ、なんかそういうのができるんやったらね、こう、
うん、
やってい
い。カメラさん化粧しますか？
化粧配信？
うん、化粧配信。男が化粧配信やったらもっと伸びるんちゃう？もっと変わるだろうから。
そう、YouTuber。いや、いますよ。
ゲンキングだったっけ？ゲンキングだっけ？なんていうのか知らない。
いますよ。
うん。うん、
僕好きな人とか、その、YouTuber でめっちゃ男でムキムキやけど、うん、顔ちょっと可愛らしい人がいて。
うん。
めっちゃメイクして、カツラ被って顔だけ見たらめっちゃ女の子なんですよ。
うん。
でも下にパンした瞬間にムキムキっていう。それでニコ生とかで煽っていくっていうのちょっと面白いして、そんなみんな好きでしたけどね。
なるほどね。はい、そんな感じ、まあ、そんな感じになっていったらどうですか、和田さんもどんどん顔を出していって。
YouTuber 思考ね。
うん、
まあ、YouTuber 思考大事だと思いますよ。
あかんわ、取り残されてるわ。 YouTuber 思考がなんか細かいカットで切られてる YouTuber の絵みたいなのがちょっと苦手やわ。
どういうこと、細かいカットで。
YouTuber のやつで結構細かいカットで切るやん。ちゃんと編集するやん。
あ、はいはいはいはい。パンパンパンとね。
パンパンパンって、なんかノリが苦手やわ。
ダラダラ AM 感が好きなんですね、やっぱり。
ダラダラ AM 感が好きやわ。やっぱそういうところで感覚がずれてんねんやろな。
まあラジオっつうのはそんなもんですからね。
なんか YouTuber っていうこの流行りに乗れなかったオアシスみたいなラジオがやりたいですね。
僕らがラジオのその波に乗れたことがないですからね。
まあないけどね。ビッグウェーブなんか何しときてないですからね。
そうそう。
何この穏やかな海はって感じですか。
こんな穏やかな。見渡す限りの地平線ですからね。
そうそうそうそうそう。もうコナンですよ。
え？どういうこと？もうコナンですよってどういうこと？
うん。あれ？コナンじゃなかったっけな。
あ、コナンね。何？どういうこと？名探偵コナン？まあいいや、
じゃない方。
未来少年コナン？
うん。 ほう。あんな海ですよ。
ようわからん例えですけどね。
うん。
まあ、さてですよ。
さてさて。
まあ、というわけで終わっていくんですけども、
うん。
今はね、これ。
山で話したいな。
そうですね。噛み合わないですからね。
うん、噛み合わないね。
多分これが、この放送が上がってるのがね、多分、なんか土曜日か日曜日かな。28日か29日だと思うんですけれども、今上がってるのが。
うん。
うん、いよいよ、6月1日。
うん。
公開。
うん。
マーベルの新作。
何出んの？
デッドプール。
デッドプール？
はい。
ほう。
まあまあ、今ね、告知とかもいっぱいやってるから、見たことある人多いと思いますけれども、
うん、
のスパイダーマンみたいなスーツ着てるやつですよ。スパイダーマンがこう、後ろ二つ刀刺してるみたいな。
なんか、忍者タートルズのレオナルドみたいなことになってんの？
ああ、そうそうそうそう、まさにそれ、
うん。
あれが合体したみたいな感じ？
まあ、マーベルだから外れはないよね。
こいつはね、
うん、
何や、第3の壁かな第4の壁かな忘れましたけど、その壁を越えることができて、うん、普通漫画の中って、うん、アメコミのヒーローって漫画の中のキャラクターと会話するか、自問自答するかしかないじゃないですか。
うん、うん、ないね。
デッドプールはその壁を乗り越えてくることによって、この読者に語りかけたりとかできるんですよ。
なんだそれ。
コミックの枠から出たりとかできるんですよ。
惑星のとこにある感じか。
そうそうそう、惑星飛び越えたりとかできるんですよ。
うん。
っていうちょっと、例外ヒーロー。
うん。
で、こいつ、不死身なんですよ。死なない
んですよ。うん。それ、またネットフリックスが出んの？
いや、これ映画か、映画で6月1日から公開されるんで。
うん。
これ、ぜひ、僕見に行くんで。だ次の、あれかな？収録の時には、それ、語ってると思いますけど、
ね。聞けるわけですね。それはぜひ、鋼寿司では楽しみにしたいと思いますね。はい、
まあ、並行しまして、アメコミのね、今 DC コミックの方ね、覚えてますか DC コミック。
うん、名前だけは。
マーベルと相対する方ね、うん。スーパーマンとかの方ね。バットマンとか。それの、そのスピンオフ系のドラマも今、ネットフリックスで見てるんで。うん、アローってやつね。まあ、グリーンアローってやつなんですけどね。
うん、うん、うん、うん。グリーンアロー。緑の矢。
DC もなかなか面白いね。
うん。
みんなも見ようね。
好きだね。好きだね、ほ
ん
と。
みんなも見ようね。
うんうん、
ヒーローも大好きなんでね。
うん、なんか僕もこうビビッとくスポットライトみたいなビビッとくる映画があったらぜひ見たいなと思うんですけれどもね。
デッドボールは、まあ、面白いですよ、絶対見てください。う
んうん、シビルウォーは見てえな、本当になんかエキスポランド行って見てみてえな。
うんうんうん、なんかいろんな思いを馳せながらねエキスポランド行ってほしくて、うん、ここがそうですね、って
まあまあまあまあ、もう僕の大学近くですしね、はいはい、横ですしね。
うんうんうん、
元大学横ですし。そうそう
そう、いいじゃないですか。
なんか、ああ
。モノレールに乗ってね。
うん、はい。ぜひ見てみたいなと思うわけですけど、はいはい、はい。今週はこんな感じで終わっていきますか。
そう、はい。だいぶ長い間お待たせいたしましたけどね。
はい、失礼いたしました。
はい、
さて、今週のお相手は大阪の西畑。
あがねでした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。さようなら。